今日は、第7主日問い20から23を読みます。でお気づきのように、問い23では使徒信条がそのまま全文問答の答えとして告白されております。そして、この後問い26からになりますけれども、この使徒信条についての問答が始まります。信仰問答はこの使徒信条を問い22においてキリスト者が信じるべきこととし、またそれが福音において私たちに約束されていることすべての要約であるとしております。でそれは言い換えれば聖書の要約ということであります。前回のところですが、問いの19のところ、ここを思い起こしていただきますと、この聖なる福音について信仰問答は、それはただキリストの十字架と復活の御業だけではなくて、それはすでに創世記のエデンの園の話から始まっている。そこから例えば族長物語、預言者の話ですね、また立法の犠牲などもそれらは福音を指し示していたのだということを述べておりました。そのように旧約聖書においてすでに予見予告されていた福音がついに御子イエス・キリストにおいて成就した、ここに明らかにされた、そう告げているわけであります。でこのように旧約聖書から新約聖書と聖書全体に福音が掲示されている。そのように私たちはまさしくこの聖書全体から福音を読むべきである。それが私たちの教会の立場なんですね。聖書に対する立場であります。ところがこの聖書全体と申しましても、これは膨大なものであります。その御言葉一つ一つから福音を確かめていくならば、どれだけ時間があっても足りません。聖書を通読することは、私たちの生涯のうちに何度もできることだと思いますけれども、聖書全体を福音として説教する、あるいはそのように聖書全体を福音として聞くということになりますと、生涯でそれが本当に達成できるか、これはなかなか難しいところではない。一人の牧師がですね、その牧師の生涯をかけて、聖書全巻を説教することができるかというと、これはなかなか難しいことだと思うんですね。で私たちは聖書全体を理解することがなく、聖書のほんの一部分だけを理解したに過ぎないということになるんでしょうか。あるいはその福音の啓示のほんの一かけらしか受けていないということになるんでしょうか。ある、これは日本の神学者が、例えとしてですね、こういうことを述べています。ちょうど海水を、煮詰めてですね、そして塩がそこに結晶として残るんですが、聖書を煮詰めてですね、そしてそのもう凝縮されたエッセンスといいますか、その結晶となっているもの、それがこの使徒信条である。ここに聖書の伝えようとしている福音がまさに凝縮されているということなんです。ですからそうですね、この例えば誰かにこの聖書が結局言わんとしていることは何ですか、そう尋ねられたときに、こうです、ね、短くそれを言い表すことができる、そういうこの福音の凝縮されたもの、それがこの使徒信条であると、そういうふうにこう言うことができるのではないか。だからこれさえ覚えていればいい、それが聖書全体の向かうところを実はたどることになるんだ。これはですね、非常に私たちにとって有益なこと のではないかと思います。人信条というのは、これは基本信条といいまして、世界中の教会が一致して受け入れている信条ですね。いくつかあるんですが、その中の一つとして位置づけられております。で、多くの教会では礼拝の中でこの使徒信条が告白され、またそれによって洗礼が授けられていくということがなされてまいります。私たちの日本キリスト教団信仰告白も、これは使徒信条に全文を付した形になっておりますから、基本的にはこの使徒信条を告白する、そういう内容になっているわけですね。で、古来教会ではこの洗礼志願者の学びに使徒信条が用いられ、志願者はこれを暗唱して、そして洗礼が授けられたということであります。大変古い文献ですけれども、紀元215年頃に書かれたヒュッポリトスの使徒伝承という、古代教会のですね、礼拝式文が残っているんですね。それが今日まで伝えられておりますけれども、そこにはこの使徒信条の原型ともいうべき非常に内容の似た文章がすでにその215年頃に書かれたですね、古文書の中にも残っているわけです。で、ここで注意したいことは、この使徒信条は洗礼ということと深く結びついているということですね。洗礼志願者が聖書から正しく福音を聞き、それを信じるためにはどうしたらよいのか、そのためにはどうしてもこの聖書の手引きとなるもの、信仰の手引きとなるものが必要になるわけです。で、それこそ、聖書全巻をですね、もう紐解いていくいとまはないわけですね。もうそれではいつまでたっても洗礼には授けられない、わけです。でも、これだけしっかり覚えていればいい、そういう信仰の筋道とも言うべきもの、その言葉によって聖書の示す福音に到達することができる、その聖書の示す福音の要約ですね、エッセンスを教会は生み出してきたわけです。それがこの使徒信条であり、また言葉を変えて言えばそれが教理というものなんですね。ただこの福音の要約というのは、それは洗礼を受ける時だけに必要かというと、そうでもないんです。これは私たちが信仰を与えられて、生涯ですね、その信仰生活をしていく中においても、実はこういう福音の要約がある、教理があるということが私たちの大きな助けになってまいります。信仰の歩みにおいて、時としてそれが非常に危うくなることがある。聖書から福音を聞くことができなくなってくるんですね。あるいはその福音から逸れていく、いろんな他の教えに惑わされてしまう、そういう誘惑が絶えず起こってくるんですね。で、その時にやはりこの軌道修正をしてくれるものがやっぱりどうしても必要なんです。この信条という言葉はですね、ラテン語でシンボリウムという言葉なんですね。シンボルということですけども、それはもともと旗印という意味を持っていました。で、それは戦いの中でですね、兵士が自分たちの仲間をですね、見失うことがあるんですね。で、その時にこの旗印があるとですね、自分たちの陣地をそれが知らせて、そしてその隊を見つけ出して、自分の帰るべきところを見つけることができる、あるいは進む方向をそれで確かめることができる、そういう役目を持っている。それがシンボリウム、旗印っていうことなんですね。私たちの信仰の戦いにおいても、やはりそういう旗印が私は必要だと思います。もうそれがなかったならば、本当に私たちはすぐに迷ってしまうんですね。いろんなところになびいてしまう ということになるのではないでしょうか。それは大変心細いことだと思います。先週はですね、私がもう一つ使わされている錦ヶ丘教会においては高齢者祝福というのがありました。80歳以上の方々、全部で28名の祝福をしましたけれども、年々多くなっていきますね。で、まあ、お元気で毎週教会に通うことができる方々もおられますけれども、もちろんそのような方々ばかりではありません。高齢のために、またご病気でもう体の自由の利かない方々も多くおられます。先週私はですね、その教会には来られなかった方で、記念品が出ている方たちがまだたくさんいたんですけども、その方々に、訪問して、記念品を届けることにも先週の1週間は費やして、しまいました。である方はですね、脳梗塞で、もう体がご不自由なんですね。で、最近はもうベッドに横たわったままでお話をすることが多くなりました。枕元には聖書や私たちが届けた週報などが置いてありますけれども、もうほとんど読むことはできないというふうに申されていますね。もうですから目が弱られているわけです。もう 目がですね、その読むことがもうできなくなってきて、私たちが普通に聖書を読んだり週報に目を通すことが当たり前のようにできることがですね、やはりできなくなってくる、そういった現実というものをやっぱり私たちはしっかりそこで受け止めていかなくてはなりません。でも聖書が読めないですね、そして週報とかそういった教会の読み物が読めない、寂しくないですかということを聞きますとですね、その人は寂しくないっていうふうに言われる。で、どうしてかというとですね、その方は毎朝目を覚ますと、そのベッドに横たわりながらですね、使徒信条を告白する、そして、主の祈りをそこで祈られるそうです。もう二つはこの使徒信条も主の祈りもですね、そらんじておりますから、もう何ができなくても寝たままでもできるわけですね。ですからそのように毎朝神様を礼拝している、聖書が読めなくても使徒信条によって聖書の示す福音を毎朝聞いているんですね。あ、そうかと、そうやって信仰というのを守っていくんだなと、私も改めてそういう時に教えられましたけれども、いずれにしてもですね、そのようにこの福音の要約としての使徒信条がやはり私たちの信仰生活に初めから不可欠なものであり、また私たちの信仰の歩みにおいてもこれは助けになることは、これは間違いのないことだと思います。で、その使徒信条についてこれからこの信仰問答は解き明かしていくことになるんですが、その前に今日のこの問答のところでは、そのような福音の要約としての使徒信条ですね、そこにはまさに私たちが信じるべきことがあるわけですけれども、それをどのような心で私たちが信じ受け入れ告白していくのかということですね。そのことがここでは教えられているわけです。ともすると私たちはこういう信条というものをただ言葉だけの問題として受け止めがちであります。信条に告白されている内容よりもその言葉だけを何かこう重視していくような、そういうふうになっていく、そういったものを教条主義というふうに言いますけどね、とかくこういった信仰告白を大事にしている教会は教条主義なんじゃないかという批判を受けたりするわけですけれども、しかし間違ってしまうとそういうことにもなっていくんですね。ただ言葉だけを何か重んじていくようなことになってしまう、あるいはその言葉がですね、今度は逆に 無内容化していくということがあります。機械的に、形式的にそれだけをこう言葉だけを受け入れると言いますか、言葉だけをそらんじると言いますか。例えば私たちが礼拝の中で使徒信条を告白しますけれども、それはもう本当にただ心なくそらんじているだけのことになってしまうということがあるわけですね。ですからそうならないためにどういう心を持ってこれを告白していくのか、それがまあこの今日のところ問21のところ、ここに中心にですね語られていると思います。まず問20をもう一度私がお読みいたします。問20、それではアダムを通してすべての人が堕落したのと同様に、キリストを通してすべての人が救われるのですか。いいえ、まことの信仰によってこの方と結び合わされ、そのすべての恵みを受け入れる人だけが救われるのです。まずここをお読みになってですね、もうすでに抵抗を感じられる方々もおられるかもしれません。実はここにはですね、私たちの陥りやすい一つの誘惑があるんです。それはすべての人がアダムを通して罪を犯したならば、キリストによってすべての人が救われて当然ではないか、すべての人が救われるんだ、そういう考え方が教会の中に起こってまいります。確かにあるんです。こういう考え方を万民救済説というふうに呼びます。万民、すべての民が救われるというですね、そういう考え方が教会の中に起こってまいります。で、私たちはですね、確かにそういう願望があるんです。願望がある。神様はすべての人を救ってくださるんだとですね、そういう寛容なですね、神様なんだ、あるいはそういう神様でいてほしいですね、そういうこのまあやはり願望が私たちの中にはあるんですね。確かに神様の救いはすべての人に対して開かれている、そういうことは言えると思います。すべての人が救いに招かれている、そういうことは確かなことだと思うんですが、しかしすべての人が救われるわけではないということ、ここ私たちは注意しなければならないところなんです。神様の救いに関して私たちは自分の期待通りそれが叶うものと信じていることがあります。けれどもここで立ち止まって考えていただきたいのは、神様の救いというのは私が決めることではないんです。それは神様の御手のうちにあることです。ですからその決定というのは完全にそれは私たちの手を離れているものなんです。あの福音書に記されているように、羊とヤギを分けるようにですね、神様によってはっきりとその線がつけられていく、それを私たちの信仰では神様の選びというふうに申します。で、神様の選びがある、この信仰によって私たちはどうしても伝道しなければならないということになります。一人でも多くの人がその選びに気づかされてですね、自分はそれに招かれているんだ、そこに気づかされ、そして神様の救いに入れられるように私たちは御言葉を述べ伝えてまいります。もし全ての人が自動的に救われるのであれば、もはや伝道する必要はありません。大切なのは私たちがその救いに、選びに気づかされて、そしてそれに応えていくということが必要になってきます。そういう私たちの側の応答が実はここで求められていることなんですね。そしてこの応答こそ、それが私たちの信仰、そう言うべきことなんです。主イエスが福音書において繰り返し言われます。あなたの信仰があなたを救った、信仰が鍵なんですね。 だから私たちは自動的に機械的に救われていくのではないんです。信仰によって救われる。でここはもう揺るがすことができない部分です。でこのところで、信仰問答はヨハネによる福音書の3章16節を挙げています。3章16節というのは有名な御言葉ですが、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるですね。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る。だから信じない者までも救われるのではなくて、やはり信じる者が永遠の命に至る。これはもう聖書がはっきりと告げていることなんです。そしてこのことは今日読んだこのローマの信徒への手紙でもやはり明らかなことであります。今日はローマの信徒への手紙の3章の21節ここも非常にこのまさに福音の要約とも言うべきところでありますけれども、このところにはですね、神様の義がどのように私たちの義となるか、要するにどうすれば私たちは救われるかということがここで言われているわけであります。で一貫してここで述べていることは、イエス・キリストを信じること、その信仰によって義とされるということですね。22節のところを見ていただきますと、すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義ですとあります。このハイデルベルク信仰問答が書かれた時代というのは宗教改革の時代なんですね。ですからその宗教改革というのをいつも念頭に置いてこの問答を読んでいく必要がありますけれども、宗教改革者たちはですね、ここの今読んだこのロマ書の3章のところ、ここを一つの根拠として、信仰義人という教理を生み出します。信仰義人と、皆さんお聞きになったことがあると思いますけど、信仰によって義と認められる、神様に義と認められる。で、ただ何もこれは宗教改革の人たちが、改革者たちが初めて生み出した信仰ではなくて、もともと聖書はそういうふうに書かれているわけですね。信仰によって救われる。今日もう一つ読みました、ハバクク書ですね、旧約聖書のハバクク書にも、正しい人、義人は信仰によって生きるというふうに記されております。ですから信仰がやはり大事なんですね。宗教改革者たちはここからやはりこの信仰義人というこの教理を確かめていくわけです。で当時は、ローマカトリック教会との対立がありますけれども、そこでの大きな戦いっていうのはやはり信仰がこう無内容化していく、空洞化していくっていうことにありました。例えば免罪符を買えば救われます、ね、洗礼を受ければ自動的に救いに入れます。そういう受け止め方がなされている。だから信仰は問われないんです。で、そういう中で洗礼とか聖餐というのが魔術的な行為として、まるでその行為そのものに何か救いの効力があるかのように解釈されている。だから聖餐というのはとてもありがたい、何かこの救いの力のいっぱい詰まった何かありがたいものだっていうね。だからカトリック教会ではまさしくそういう解釈のもとに聖餐を守りますから、例えば葡萄酒なんかは一般の信徒にはあげないんです。もうこぼしたら大変なことになる、それだけ救いの効力の詰まったもの、ね、キリストの血、まさにキリストの血としてそれを理解しているんですね。とにかくそういったその聖餐とか洗礼そのものに何か救いの効力があるかのように、それを用いていくわけですね。でキリストが不在なんです。その行為に何か力がある。 で、そうなりますと信仰生活のすべてが形式化されて、そこで立ち上がったのが改革者たちだったんですね。行為ではない、肝心なのはイエス・キリストを信じる信仰である、それを明らかにした。で、そういう戦いをしたのが宗教改革であって、それが私たちの教会のやはり流れている血なんですね。そういう戦いを得て私たちの教会というのはあるんです。ですから信仰というのを非常に重んじているわけです。で、ただですね、信仰といっても何でも信じていれば良いというわけでも実はない。それが誠の信仰である必要がある、そうこのハイデルベルク信仰問題は言います。その私たちの神様に対する応答ですね、それは神様の招きにあったものでなければならない。見当違いのもので、それにお答えしても意味がないわけです。では誠の信仰とは一体どういうものか、それが問いの21のところで記されていることですね。問いの21を読みます。誠の信仰とは何ですか。それは神が御言葉において私たちに啓示されたことすべてを私が真実であると確信する、その確かな認識のことだけでなく、福音を通して聖霊が私のうちに起こしてくださる心からの信頼のことでもあります。それによって他の人々のみならず、この私にも罪の許しと永遠の義と救いとが神から与えられるのです。それは全く恵みにより、ただキリストの功績によるものです。ここでどうしても私たちの心に留めておきたい二つのことがあります。それは今の答えのところにありましたけれども、確かな認識と、そしてもう一つ、心からの信頼。この二つのことなんです。確かな認識とは、それは神が御言葉において私たちに啓示されたことすべてを私が真実であると確信することだと述べています。ですからそれはこの御言葉において私に啓示されたことすべてということですから、それはキリストにおいて成就した神様の救いですね、まさに福音のことと理解して良いと思います。その福音を認識する、理解するということなんです。で、その内容はまさにこの後の使徒信条に全て言い表されていることなんですが、ですから信仰というのはただ何でも信じていれば良いということではなくて、それが正しいもの、聖書に示されている神様の救いの出来事、福音であることがここで求められているわけですね。そこから離れて、自分勝手に自己流に神様を信じても、それはもう独りよがりのものでしかありません。信仰はそういった個人の願望とか思いを超えて絶えず普遍的なものでなければならないということなんです。この公開説教が始まる一番最初の説教の中で、私は教会的信仰を身につけていただきたいということを申しましたけれども、それがまさにこういうことなんです。教会の信仰なんです。普遍的であるということですね。で、これは問いの22のところでも、私たちの行動の疑いなきキリスト教信仰過剰がというふうにあります。行動という言葉が出てまいります。聖なる行動の教会って使徒信条で言いますけど、その行動っていうんですね。行動というのはこれは普遍的という意味の言葉です。公に同じということですけども、それは私だけに通用することとか、あるいはこの教会だけで通用している常識とか、そういうものではないんです。全世界の教会で、それだけじゃないんです。時代を超えて キリスト教会っていうのは2000年の歴史があります。その歴史の中で連綿と伝えられてきているその信仰というものがあるわけですね。でその中でずっと生かされてきた信仰というのがある。それを行動の信仰というふうに言います。それが世界を超えてですね、また時代を超えて私たちを結びつける一つの信仰なんです。そういう行動の信仰によって私たちは結ばれ、そして同じキリストの体に結び合わされていきます。ですからこの確かな認識ですね、これが私たちを結びつけていく、そういうものなんだということです。でもハイデルベルク信仰問答が言っているもう一つ大事なこと、それはその認識だけではなくて心からの信頼がなければそれは信仰にはなりませんということを言って、これは非常に私はハイデルベルク信仰問答らしいところだと思いますね。つまりただ知識として知っているということでは信仰にはなりません。ただ知識だけならばそれではまだ信仰というのは人事なんです。自分のことになってないんです。信仰というのはこれはキリスト教の知識のことを言ってるわけじゃない。熊本にもありますけれどもミッションスクールがありますよね。キリスト教主義の学校があって、でそこでは聖書の時間があって、そして聖書が教えられるわけです。聖書の先生が、いろんな教会の牧師が聖書の先生になって、行くでしょうけれども、子どもたちにどれほど熱心に、聖書のお話をしても、あるいはその教会の歴史をそこで教えても、それが即信仰になるかといえば必ずしもそうではならない。これ大変難しいことなんですけどね。ですからそこでは単なる知識ではなくて別のものが働かなくてはいけないんです。それが信仰になるもの、それがこの心からの信頼というものなんですね。聖書が示す神様の救いの出来事に信頼して飛び込む、そうして初めて信仰は自分のことになる。この問いの21の答え、ここにちょっと注意してみますと、それによってというところですね。それによって他の人々のみならず、この私にも罪の許しと永遠の義と救いとが神から与えられるのですとあります。つまりそれまで他人事だ、人事だったんですね。それは単なる知識でしかなかったものが、この私のものに、この私にもそれが起こった。ですからそれは知識から信頼へと変化したということだと思うんですね。その時に信仰は誠に自分のこととなる。その時に主イエスの救いが自分のものとなり、そしてこの私のすべてがキリストと結びついていくわけです。最後にこれだけを触れて今日終わりにしますけれども、信仰問答がですね、やはり釘を刺していることがあります。これは間違えてはならないよっていうことがここにあります。それはその信頼というもの、心からの信頼ですね。私たちは信仰にするものですけれども、それは福音を通して聖霊が私のうちに起こしてくださるものだということなんです。つまりそれ自分で起こすんじゃない、自分が何かひらめいたとか自分で考え出したとかそういうことではないんです。神様によって起こされるものである。ですがそれは全くの恵みであって私たちの技ではありません。それがこの問いの21でも言われていることです。それは全く恵みにより、ただキリストの功績によるものです。ですから信仰というのは恵みなんですね。ここがもうやっぱり大事なところです。神様から与えられるわけです。 だからこそ信仰というのは確かで疑いなき信仰になるんです。自分で考え出したり自分でひらめいたり、もし信仰がそうだったならば信仰は誠に危ういものになってしまう。だけども私たちの信じている信仰というのは神様が私のうちに起こしてくださるものなんですから、これは確かなものなんです。疑いなきものなんですね。先ほど説教の冒頭で救いは神様の御手のうちにあるから、じゃあ私たちが決めることではないんだと、そういうことを私は申しました。しかしそうであれば私たちはその救いに関して何かこう不確かなものを抱くことになるんでしょうか。自分は救われるかどうかどうも分かりませんと、そういう不安にこういつも駆られていくことになるんでしょうか。そうではないんです。私たちはその救いについて確かな確信を持つことができます。それはその救いを神様ご自身が行ってくださることである。そしてその心からの信頼を私らではなくて神様が私のうちに起こしてくださるから、だから私たちは確信することができるんですね。このちっぽけな私が考え出したものよりもはるかに大きくて確かな救いがここに与えられている。私たちを超えて私たちのうちに確かに神様は働きかけてくださいます。その御業に私たちも心から信頼して、またそれに委ねて、参りたいと思います。祈りを捧げます。愛する天の父よ、無から有を生み出す誠の主よ、あなたは何もないところに信仰を起こしてくださいます。単なる石ころからアブラハムの子らを起こしてくださいます。それは私どもの小さな願望や思いを超えて、私どもに思いも及ばない仕方で与えられます。何よりこの罪の私どものために、あなたは愛する一人子をお与えになられました。この揺るぎない救いの出来事によって、私どもあなたを心から信頼し、この救いにすべてを委ねることができます。どうぞ聖霊によって私どもに誠の信仰を絶えず呼び起こしてくださいますように、そしてあなたの招きに応えてこの信仰に生きることができますように、私どもを強め導いてくださいますようにお願いをいたします。天候の不順な日々が続きますけれども、どうぞ一人一人の健康をお守りください。この一週間も支えられ、恵みを数えつつ過ごすことができますように、そしてまたこの次の日曜日、共に礼拝を守ることができますように導いてください。感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の301番をご一緒に賛美いたします。